ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ハードディスクがぶっ飛んだっていう話はしたんでしたっけ？
いや、あのね、聞いてないような気がします。
音関係のものばっかり入れてるハードディスク一つ作ってたんですけど、
あ、聞きました。はい、うん、
ポッドキャストとか、CD、音楽 CD を取り込んだやつとか、まあ、要は iTunes で、聞けるようなものは全部その一つのディスクにまとめていたんですが、それがいつだったっけな、もう随分経つんですけど、飛んでしまいまして、で、はい、先日どっかの番組で話した外付けの DVD ドライブを買いまして、はい、新たにその音楽ディスクを今作りつつあるんですが、はい、ここのとこずっとポッドキャストばっかり聞いてるから音楽ってあんまり聞いてなかったんですよ。
はい、
で毎朝1枚ずつ、取り込みをしていてなんか結構ね懐かしい感じがしてすごい新鮮で、最近ポッドキャストを聞かなくなりつつあるので自分の番組の確認とかがねちょっといい加減になっております。反省です。
はい、はい、今日のテーマを聞いて思い出したんですけど、うん、あのね、小田原城にはね関東大震災の爪痕が残ってるんですよ。
あ、そうなの？
はい、
はいはい、
石垣がね、うん、かなり大きく総崩れになったっていう、そういう説明書きがありまして、
はいはい、
ほとんど古ぼけてて読めないぐらいなんですけど、
うん、
でも小田原城ってだいぶね、東京からは離れてるんですけど、
うんうん、
あそこの でっかい石垣が崩れるなんてすごい地震だったんだろうって、うん、改めて怖いっていうか大変だったんだなって思いました。
うん、ここのとこ多いですからね、地震ね、夏からね、
そう
ちょっと怖いですよね。
そうですね、はい
はい、はい、まあ、防災というテーマといえば最近こっちでね台風9号の被害がありまして、
あ、
で昨日なんかもちょっとその被害があった市内に行ったら、
うん、
今だいぶ遠いんですけど、それでも川に流木がいっぱい鉄橋のところに引っかかってたりとかしてですね、うんうんうん、まだまだあれだな。でなんか今日新聞読んでたら、うん、なんか結構募金が集まってないとかいう話も、
結構募金関係はいろいろあったからね、
うんうん、でなんか
分散しちゃう。
そうですね、まあ、でまあどうでしょう、やっぱり事業所の人は大変みたいで、
うん、
でなんか被害があった佐用町なんかではなんか数年前にも水害があったそうで、それのなんかこう資金がまだ借りてる状態でまた新たに借りなきゃっていうことになってるらしくって、やっぱりまだまだ大変だなというのを感じました。はい、高野です。
はい、はい、ということで、もうお分かりかと思いますが、今週は防災のお話というより僕がですね防災訓練に行ってきましたというお話になります。ということで、今年になってようやくこの地域のですね、 防災の日っていつでしたっけ、言っておきながら忘れてるんですが、関東大震災があった日、
はい、9月1日
だと思います
1日か、うん、が、防災の日で、その近辺の週末に毎年やってるんですが、うん、ね、今年は土曜日だったのか、いつも日曜日だったんですけど、今年はなぜか土曜日にやっておりまして、なんかずっと毎年行ってるような感じがしてたんですが、どうもね、最後に おにぎりもらうところだけ行っていたようで、初めからちゃんと行ってるのは今年が初めてだったというのを途中気がつきまして、あ、これ来たことなかったんだな俺とかっていう感じで途中で思ったんですが、何をやるんだろうとか思っていたんですけど、ですね、いろいろ盛りだくさんでして、大きく3グループに分かれて、
はい、
いろんなことを順番にこうやっていくような感じだったんですけど、一つが、全盲者とか色盲者とか、
はい、
車椅子の方、ろう話者の方、
はい、
ごめん、これろう話者っていう表現っていいんだっけ、
どうなんですかね、でも他に言いようが、
なんか良くないとか言われたことがあったような気がした、ちょっと
行政でもまあ普通に使ってるような気がしますけどね、行政のそういう正式ななんて、うん、書類の上では
なってるんですか、
ただ、その、まあいろいろですね、障害者の当事者にとってはなんか、
うん、
あのそう呼んでほしくないっていう人も、
あ、そうなんだ、
うん、
やっぱそういう呼び、
まあ、障害者というかそういうのに携わってる人に よってはね違うっていう人もいるし、
なんて言えばいいの、ね、
まあ、なんて、あ、聴覚障害、聴覚障害の人だと耳が聞こえないというだけで、
うん、
あの、失語症といって喋れないだけで耳が聞こえるっていう人ももちろんいるわけなんですよ、
ね、ああ、なるほどね、はいはいはいはい、
そうなるとそっちはどうだ、そっちの人は入るのかとか、まあ、細かいことになってわけわかんない、
はいはいはいはい、ああ、なるほどね、
はい、
あれですね、耳の聞こえない方とかもいらっしゃってたんですけど、はい、まあ、そういう人たちが、まあ、災害にあった時に、見かけたらどうしたらいいかっていうことで、例えば目の見えない方だったらこう体に触れてあげて声をかけてあげてくださいとか、そういったことを、自らがこう壇上に上がったわけじゃないんですけども、前に出て、それぞれこういう時はこうしてあげてください的な、説明があって、色盲者じゃないな、全盲者の方が一人ご自身でメッセージをされてましたね、
はい、
あのどうしてもこう見えなくて不安だから声をかけてほしいっていうようなことはご自身で、コメントを出されておりましたが、まあ、それぞれ、こういう場合はこうしてあげる方がいいと、まあ、その中で、全盲者の方、要はあの白い杖をついてる方を誘導する場合にこう絶対その杖を持ってはいけないとか、
うん、
あとは、肘のところにこう手をかけてくれるので、その肘をこう分かるような方法で伝えてあげると、でその誘導の仕方についてもその段差があったら声をかけてあげるとか、
うん、
細かい点をいろいろと説明してくれていたので、これはすごい、いい機会だったなという感じがしました。でもう一つが、スノーさんがこの番組の取り上げました、参加してもらった AED 講習が、あったんですよ。でこれも一つの塊としてブロックとしてありまして、でもう一つのブロックとして寄進者
はい、
多分そういう呼び方をしてたんですけど、起こす振動の車だと思うんですけど、はいはい、要はあのトラックの上にちっちゃいプレハブみたいなのがあって、はい、地震の体験ができると、
はいはいはい、
いうことで、まあ、いっぺんに入れるの4人ぐらいのスペースしかなかったんですけど、まあ、その中入って震度7強まで体験できると。でその後に、教室一つ、あ、学校でやってたんですね、近くの中学校の体育館と、
はい、
その一つ教室を使ってやっていたんですが、その起震車を体験した後に、煙で充満された教室一つをぐるーっと回っていくというようなこうセットになってまして、でその前にその体育館に入る前にあの備蓄倉庫を見ていってくださいって言われるので、
はい、
備蓄倉庫、これちょっとその会場となった、私の出身校でもあるんですけど、
はい、
の倉庫は、要は通りから反対の目に見えないようなところに立っているんですが、
はい、
意外に結構目につくところに他の学校とかがあって気にはなってたんですね、
うん、
で中身どうなんだろうと思っていたんですけど、まあ、それが見ることができたっていう感じなんですが、まあ、順番からいくとその備蓄庫は最初だったんですけども、何日分っつったかな、食料で3000食の、食料があって、あとはリアカーが2台、担架が5台と、金属が切れるカッター、なんて言ったらいいんでしょう、手で持ってこう木とか鉄骨とかこうなんかがあった時に切断しなきゃいけないような時に使えるようなでっかい電の棒みたいな感じですか
ね、
う
ん、
それが1機、あとプールの水を飲料水に変える浄水器、結構これが大きいやつでして、ポンプがついていて、一応飲料用に変えられるという浄水器が1台ありましたね、うん、大きさどれぐらいって言ったらいいんだろうな、車のタイヤを縦に積んでて6本分ぐらいかな、
は
い、
そんな、
うん、結構大きかったですね、まあ、ドラム缶より一回り小さいぐらいですかね、うん、まあ、そんなものがあったり、まあ、ロープとか、斧みたいなものとかもあったんですが、この地域でこれだけで大丈夫なんだろうかっていうのが正直なところでしたね、まあ、ちょっと離れたところに小学校とかっていうのはあるんですけども、その中学学校だけを点々と点で結んでった場合にこのエリアで、人が集まるだろう、単純にね、その場所を面積的に均等に人が集まった場合に多分1日持つかどうかみたいな感じがするんですよね、結構集合住宅とかもありますし、そういうことを考えると、で近くにね県立の公園があるんですよ、すぐ裏手に、
はいはいはい、
でそこが、広域避難所になるので、うん、そこら辺が近いっていうこととかも考えるとすごくなんか、うん、心細い感じだったんですけど、
うん、
まあちょっとまあいろいろ揃ってはいるけど大丈夫なんだろうかっていうのが正直な印象でしたね、うん、で僕あの自転車乗るじゃないですか、
はい、
で移動中に結構裏の道、やっぱ車通りが少ない道選んで裏入ったりするんですけど、で学校の横の道とか通ってると結構目立つところにあるんですよね、で塀の上からでも塀の外からか 外からでも塀の高さより高い位置にその備蓄倉庫っていうのが大きく書かれている倉庫が書いてあったりするんですけど、この学校の場合に関しては本当にさっきも言った通り目に見えないところにあるので近所の人は多分その防災クールに参加してない人はどこにあるかっていうのはまず分かんないだろうなっていうのが、そういうのもちょっと良くないんじゃないかなっていうちょっと気にはなったんですけど、でまあそこで体育館に入りまして、結構いろいろな方のですねお依頼さんのメスあのご挨拶的なものがあったんですが、須藤さんの AED 講習でも訓練だけどお芝居が勝ってたっていう話があったじゃないですか、
あそうですね、
それがもう初っ端からありまして、やっぱその地域の班長さんみたいな方が、まず要はその防災訓練に参加された方の人数と仮定した負傷者の人数とっていうのを何人かの方がその班長さんに話じゃない報告をするような、
はいはい
場面がありまして、であれちょっと僕に違和感があったのは必ず敬礼するんですね敬礼をしてで何番何々何名参加の何名負傷者がおりますみたいなのを言うんですけど、でね格好もなんかあの要は軍隊昔の軍隊の服みたいな、まあ、サバイバルスーツというか、
消防団ではないんですか、
消防団なのかな、
まあ制服がありますね消防団だと、
ああじゃあそうなのかな、でうん、なんかただその報告をしている人たちは普通の人なんですよ、住民の方の代表っていう形だけでなんかすごく違和感があってなんで敬礼しなきゃいけないんだろうみたいな
それはなんか練習したんでしょうかね、
わかんないですけどね、
面白いね、
一人女性のもうお母さん通り越しておばあちゃんに近いよな、
はい、
僕んとこの母と同い年かもうちょっともしかしたら上かなっていうぐらいの方がですね、一番元気に、シャキシャキと大きい声、なんかもういかにも、昔の軍隊で習いました的な感じの報告をされてましたけど、
そこまでは
うん、でもあれって何なんでしょうね、
ああ、
まあ、これから
だ
から
、
なんかあれ必要なのかなとか思ったんですけど、
報告ってね、実際はもっとやっぱりね緊急時だから砕けちゃうでしょうし、ただね報告のその緊張感を出すためにも
必要なのかな、
天候ってやるじゃないです
か、
天候みたいなもんなんじゃないですかね、
まああれなんでしょうね、あのほら消防っていうか、まあ、組織だとやっぱり、あのそれがどうしても必要とという、そういう教科書があるんじゃないでしょうか、としか言いようがないですね、あのまあその一般の人は敬礼する必要はないと思うんですけど、特にそういう防災訓練で敬礼確かに違和感は非常にありますね、
なんか変な感じがしたんですけど、
そうですね、
警察官とかにねやられたらうちもまずやっちゃいそうですね、
あ何なんだろうね、
あのその人たちはなんかいわゆる消防団とかそういうのの構成員なんじゃないでしょうかね、あの地元のそれだとこう統一された指導っていうのが確かあって、消防団のあの大会とかあるじゃないですか、それだとその整列の速さとか、なんか命令に対する動きのとかそういうので、あの競い合って、 ね、あのいかに早くこう火を消すかとかね、うんうんうん、そういうのを やる訓練がそもそも、標準化されてるから、
うんうん、
どうしても報告もそれに習っちゃうんじゃないでしょうか、
ね、
しか言わない。ただ普通の人にいきなり敬礼しろって言われてもはぁって感じですけどね。
いやなんかみんな結構気合い入れてこうバシッとやってましたけどね。
あすごいな。まあ、それはあでも日頃の訓練の成果を披露していただいてるということなんだよ。
そうなのかな。うん、いやなんか
面白いですね。
あれをすることでこう。これから報告します的なことで間違いが減るとかそういうなんか効果があるのかなとか思いながらちょっと違和感を感じつつ見ていたんですが、でまあその後さっきちらっとお話ししました、そういう障害者の方がそれぞれグループになってその説明をされていたんですけど、まあこれがねうんやっぱすごくさっきも言いましたか、なかなかそういう人たちの声とかね、あとあれだ、子供たちの自閉症の子供たちも出てきて、要はせかされるのがダメとか、そういうのがあるからちょっと気をつけてほしいとか、プレートを持ってるらしいんですね。あの名前が書いてあって、その裏に保護者の携帯の電話番号が書いてあるので、この名札が、見かけたら、裏に電話番号が書いてあるので、あの近くに保護者がいなければ連絡を取ってみてくださいというようなお話もありましたね。
だ
からそれぞれ、うん、そういうね、あの障害に合わせたこう対応というかこういう風にしてあげるといいですっていうのが聞いたので、これすごい良かったなと。
で、そうですね、
うん、で、その次が、まあ、僕らは AED になったんですけど、
はい、
あのねスノーさんがブログの方にアップしてくれてたオレンジの
はいはい、
AED の機械あったじゃないですか、
あ
の印象がすごい強くて、で、はい、僕のところは1種類しかなかったんですよ、
う
ん、
あそうです
で、あの赤いやつ
ああ、
はい、でうわスノーさんのと違うわと思って一生懸命写真撮ったんですけど、
はいはい、
帰ってきてブログ見直したらちゃんと赤いのも写真に上がって
ああ3種類や
ちゃんと出てるじゃんとか思って
なるほど。
で、まあ、基本的な使い方を説明してもらって、1人だけ代表の方が出て、で、まあ、つけて、あの、心臓マッサージ、ここの、これぐらいの場所に、これぐらいの力でみたいな説明があって、終わっちゃったんです。残念なことに。非常にね、やっぱりこう、限られた時間で3つの班に分かれてやるので、すごくあっさりな感じだったですね。なので、こう、スノーさんの、番組を収録した時に、気になっていたことを僕が講習受けた時には聞こうと思っていたんですけど、なんか聞く余裕もなく、あたふたと、こう、一通り、聞いて、あの、まあ、しきりに言ってたのはやっぱりその説明をしてくれるのでよく聞いてくださいっていうのと、やっぱりその心臓マッサージは止めちゃいけないということは強調されていたので、まあまあ、あの限られた時間の中では良かったんじゃないかなという感じはしましたが、でもね、やっぱそのAED の機械よりも心臓マッサージが最優先みたいな話とかはもうちょっとしてもらってもよかったかなっていう気はしたんですけど、まあちょっとあの時間じゃしょうがないかなっていう感じはしましたけどね。で、そこをあたふたと終わって、寄進者の方に順番を並びながらなんかアトラクション待ってるみたいな感じだったんですけど、乗っかりまして。何もない要は、プレハブの、どれくらいだろう 2畳ぐらいのスペースの中に、立って乗ってみたかったんだけど、みんな座ってくださいって言われるんですね、
は
い、で
危ないから、
うん、で正座をしても頭を要は床につけるぐらいな形で、
はい、
もうその状態でスタートなんですけど、
はい、
僕はちょっと頭はつけずにちょっと、正座だけして床にて手を押さえてみたいな感じだったんですが、まあ、立ってらんないですねやっぱり7になると、はい、で正座をしてて倒れるかっていうとそこまではいかないんですけど、はい、でもあの正座して背筋を伸ばしたら多分どっちかに手をつくようになると思います。
あ
それぐらいは揺れますね、
はいはい、
だからこれで立って逃げるっていうのはちょっと至難の技だなっていう感じはしましたね。やっぱ見て外から見ているほどはそれほどでもないかなっていう感じはしたんですけど、でもただ冷静に考えたらやっぱ立って、まあ、這うにしてもやっぱ物がいろいろあるわけじゃないですか、
うん、
でそれを考えるとこうなってからこう逃げ出すっていうのは相当至難の技なんだなっていうのは感じたので、うん、まあ、物があるのは仕方がないとしても少なくとも倒れないようにするっていうのはやっぱり重要だなっていう気はしましたね、う
ん、はいはい、
結構な、揺れだったのでもう小さいことが怖がっても乗らないとかいう、こう結構こう外から見てる感じでね、まあ、まあ、音もすごかったので、怖くなっちゃったと思うんですが、やっぱそれぐらい結構迫力のある感じだったので、
うん、
なんかちょっとなんかのイベント会場とかであったのは見たことがあるんですけど、
うん、
だからちょっと小馬鹿にして乗ったことなかったんですよ。どれぐらいなもんかっていうのはちょっと一回乗られたことがない方は、
はい、
まあどうせすぐ終わってしまうわけですから、
うん、
ちょっと体験してみるっていうのはいいんじゃないかなと思います、うん、なんか公共のイベントとかの時って結構隅っこにあったりするんですよね。
ああなるほどね。
2階か3階、
お祭りなんかでも、
うん、
見かけます。
2回か3回見かけたことあるんですけど、ちょっと小バカにしていたので、もうこれ乗ってみたらやっぱ1回は体験しておくべきかなっていう気はしましたね、
はい、うん、
でそれを終えて、まあ、教室の方に誘導されまして、これもね機会が今まであったんですけど小バカにしてやってなかったんですよ、
はい、
煙充填ね、これ近くのさっき言いました県立の公園で、何でしたっけ、バザーじゃなくて、まあ、バザーもあったのか、フリーマーケットとか、
はい、
いろんな催しをやるときが年に何回かあるんですけど、そのうちの1回、年に1回か2回かな、まあ、イベントの中心になるようなところにやっぱり来てまして、その時は、テントみたいなものでやるんですけど、まあ、煙充満しててその部屋をどれぐらいの視界とかどれぐらいの感じで歩けるかみたいなのを体験するっていうのは何回も見かけているんですが、これも小馬鹿にしてやっていなかったんですが、これやったことあります？
いや、ないですね。
これももし機会があれば、はい、一度やってみた方がいいかなと思いましたね、うん、やっぱ本当に見えないですね視界は。わざと少しカーテンかけてあったりもするんですけど、暗くしてる感じはあったんですが、要は学校の机あるじゃないですか、
はい、
長手方向で2個見えないです。
わ
1個半ぐらいかな視界が、だからこう前の人が早く行っちゃうとどっち行ったらいいかわからないっていう感じで、要は教室の前の出口を入って、そこから奥に進んで 後ろへ向かって、後ろの出口から出る、単純にこの字型に歩くだけなんですけど、
はいはい、
それだけのやっぱ視界なので、なんでしょう、こう前に人がいてこそなんとか歩けるっていう感じで、それが複雑な形だったらちょっと参っちゃうだろうなっていう感じはしましたね。これは一回体験する機会があればぜひ一回やっといた方がいいかなっていう。やっぱりあの訓練用の煙なので、吸ってしまってもさほどじゃないんですよね。
ああ、
まあ、
はいはい、
それでもいられる、一応ハンカチとかタオルで口を押さえてっていうようなことは言われるんですけど、うん、あの僕なんかでねちょっとずらしちゃったんですよ。で吸ったら、ね、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんか変な違和感は感じるんですけど、まあでもいられないこともないぐらいの感じなんですが、これが通常の火災とかだった場合ってむせ込んで、ね、それこそ有毒なガスが発生してたりしたらそこでアウトなわけじゃないですか。
そうですね。
で、かがむといいっていうじゃないですか。
うん。
確かにね、かがむと多少マシなんですけど、それでも、はい、多分机が2個見えてくるぐらいな感じ、
うん、
まあ上とは明らかに違うんですけど、やっぱ視界が悪いのには変わんないなっていう感じがしたので、うん、まあ、これは一度体験してもらったら結構怖い感じがしますね、うん、だから、まあ、さっきの寄進者もそうですけど、そこの場での訓練と思うとね、まあさほどでもないかなと思ってと思うんですよ。まあ、大したあれでもなく一応外に出れちゃうし、寄進者は止まっ、ね、何秒だったかな、十何秒かだけ動かすのかな、寄進者の方は、はい、だからあっという間に終わってしまうのであれなんですけど、そこからちょっと想像してもらうとね結構怖い感じになるかなと。なのでこう家にいる時になったらどうしようかとか、そういう時の想像とかをしてもらうと、訓練の意味が出てくるんじゃないかなという感じがします。で、まあ、その煙の部屋を最後で、終わったんですが、最後に、まあ、冒頭に言いましたがおにぎりが、これ狛江かなんかなのかな、はい、ちょっとなんか感じが違う感じが違うっていうのもあれなんですけど、もう一つ美味しくないおにぎりが、出されまして、あとその備蓄倉庫の期限が迫ったようなものですね、缶のお水 と、今年はなんだっけな、お赤飯とか、
うん、
炊き込みご飯の缶詰を一人、
はい、
お水一缶と缶詰一缶が配られたんですけど、去年はね缶のパン、
はい、
缶詰のパンと缶パンとお水だったんですよ。今年はその炊き込みご飯かお赤飯の缶詰一つとお水っていう感じで、これも大きさがちょっとあれなんですが、なんつったらいいんだろうな、 CD2 枚いかないぐらいの大きさ、
う
ん、ちょっと大きいんですよね、思ってたよりは、
うん、
1.5 人前とか女性だったら2人前ぐらいな感じのちょっと大きめの缶詰がいただけたんですけど、はい、それをもらって、あ、今まではこれをもらうときにしかいなかったんだなっていうのが、まあそんな感じで半日ですね、は、9時から始まって12時までの間で今やってたようなことをしてきたんですけど、
はい、
なんて言うんでしょう、こう毎年行く必要はないですけど、行ったことない人はまず行った方がいいかなっていうのと、ま、何年かに一度はその時々の状況を知っといた方がいいのかなっていう感じはしましたね。今回この寄進者がね、なんか抽選らしいんですよ、毎年どこの会場で使うかみたいなのでね。
はそうですね。
たまたま今年、うちの地域が抽選で当たったということで、乗ることができたんですが、
うん、
まあそれぞれ、あ、ちょっと僕はまあ小バカにしてたっていうのは僕ぐらいなのかもしれないですけど、同じような方がいたらぜひ一度試してみていただければという感じなんですが、何かこの対策みたいなのって家でしてたりします？
ああ、一応あの市から配られたあの防災袋ってあるじゃないですか、
うん、
あれにあのいろいろ詰め込んで、詰め込みすぎて溢れてますけど。
え、市から配られるの？
はい、
市から配られるんですか？
あ、あのね、なんか、はい、あの、配布されてます、防災袋っていうのがあって、うん、別に中に何が入ってるってわけじゃないんですけど、うん、最初から入っていたものは、うん、確かね、あの、お水を汲む、あれですね、あの、蛇腹になっているプラスチックの容器、ぐらいかな。
うん、
あとなんか入ってたっけ、うん、それぐらいだったと思うんですけど、あとはあの、防災袋に住所氏名とか書けるようになっていて、う
ん、はいはいはい、
あとは適当に自分でやりなさいってことらしいので、僕はキャンプ用品の食器とか、
うん、
あのガスバーナーとか、
うんうん、
あと乾パンの缶詰とか、
はいはいはい、
あとなんだっけ、あの手回し式 の、 あの発電機のついている、
うん、
ラジオ兼ライト、
はいはいはい、
ですね。まあその辺の、あとヘッドランプとかその辺のものを詰め込んで、
うん、
詰め込みすぎて大して大きくないもんですから、
うんうん、
溢れ出してますけど。
そうなんだ。
はい。うん、まああとはあの、あれ、本棚とか棚類は一応固定は、うん、前話しましたけど、固定をしすぎて天井が上がっているんですけど。
ああ、そうか、言ってましたね。はいはいはい。
まあ、やれるところはやってるつもりなんですが。
おお、ね。そっか、うん。え、高野さんなんかしてたりする？
まあ、うちはやっぱり大きな家具は固定してますね。
あ、してあるんだ、じゃん。
はい。もう引っ越しするときに、入るときに父が全部やって。
うん。
うん、しっかりした金具で止めてあって、
ほ
う
ほ
う、うん、あとはそうですね、まあこっちはね、あの自治会とか町内会の活動がかなり活発なので、
うんうん、
まあ、私はちょっと今全然行けてないんですけど、
うん、
両親はもうしっかり顔を出して、
うんうん
うん、やってるっていう感じでね、
うん
うん、訓練とかは、あ、でも訓練もまあうん、してるのかな、
うん、そう思ったのはね、やっぱりあの僕らの世代って少ないんですよね、
うん、
あの僕の親とかさらにそのおじいちゃんおばあちゃんの世代の人たちが集まってるんですよ、
うん、
でしかも体育館にそうだな並んで結構広い範囲の地域で来てるはずなんですけど、体育館いっぱいになるようなこともなく、半分ってこともない、あ、でも詰めたら半分かな、
うん、
まあちょっとそのすごい内容がね、参加してよかったなと思っただけにその人数が少ないなっていう感じはしたんですけど、うん、実際それが何かがあった時ってもっと人が溢れるわけじゃないですか、
はい、
だからこういう少ない人数を見てこう訓練してるってあんまり良くないなとかっていうのは思ったんですけどね、
うん、まあ、まあでもね、こっち特に田舎だとそうなんですけど、本当若い人は、まあ、失業でもしてない限りみんな働きに出てるわけで、
うんうんうん
うん、まあでも元々の人数も少ないんですけど、
うん、
まあ、家のことは任せろ的んで、おじいちゃんおばあちゃんが頑張ってね町内会してるところが多いんでね、そういう点ではまあ割合安心できてるかなと思うんですけど、都会だったらねやっぱりまずはね皆さん職場にね出かけてるわけだし、それが県外だったりね都内へだったりするから、まずはそういうところから帰ってくるのがまず大変そうだなっていつも思いますけどね。
そうですね。でもなんか何だろう、そのおじいちゃんおばあちゃんをバカにしてるわけじゃないんだけど、でもそういう人たちをこう手助けしてあげるような人たちがそういう場に来てないっていうのはね、まあ仕事だったりとかっていうのもあるんでしょうけど、
そうですね、
まあなるべく僕ら世代とかもう少し若い人たちがちょっと積極的にちゃんと参加してある程度その知識を持っておかないといけないなっていうのは今回参加して思ったんですけどね、他ちゃんとやってるんですね。でもうち家具固定しようとか言っておきながらあっちへ移したりこっちへ移したりしてるうちに固定してなかったりするんですけど、
やっぱりね、まあ、子供がほら小さい時にまだあそこのね阪神淡路の記憶も、新しかったし、まあ、僕自身が割とそう何でもとりあえず備えておいた方がいいじゃんっていうタイプの人間で、妻は死ぬ時は死ぬんだからそんなことやってるのすごく冷たく毎回僕はなんかいろいろガリガリゴリゴリやっているのを、冷たく横目で見てるんですけど、どうせ家が潰れるからとかそういう言い方するんですか確かに、まあ、私安部信者のアパートに休んでおりますけれどもでもさ倒れてくるのにこう5秒10秒って思ったらその間に逃げられるじゃないっていう、思うんですけどね、こういう感じです、
まあ、だから、はい、私もなるべくだからもう引っ越したくさんしてるんで、そういう時に寝る場所にタンスを置かないようにとかいうのはね、もう自然に入ってきちゃったりとかしてますね。
それだけはうちのも言ってました、寝る場所にタンスは置きたくない、
そうですね、
そうだね、
私だから外に遊びにっていうか、まあ、大阪とかね東京とか行って、ホテルとかで枕元の上に額縁が飾ってあっただけで気持ち悪かったり
そうかもしれない、
それはやめてくれと言いたくなりますね。
確かにね、でも僕は寝てる頭の上にエアコンがあるのがすごい怖いんですけど、
それはねちょっと、しっかり固定を確認した方がいいかもしれないですね
非常に怖いんですよね、あれはね。
あと枕元にいつも懐中電灯も自分の荷物も置いてますね。
あるんだ、
必ず置いて寝てますね。
そう、僕もねウエストポーチですね、お金とか免許証とか入ってるの。
そうですね、免許証、
あと、だからね、家の鍵、
そうですね、通勤カバンをもうそのまま置いときゃいいと思うんですけどね。
そう
です、そうなんだ、
あとメガネとコンタクトレンズは必ず。
そう、私もそれが気になるから、
本当は靴も置いておきたいんだけど。
本当はね、そう言いますね。靴はちゃんと履けるようにしとかないと、
スリッパでもなければね、靴下だけでも履くなり置きながら、ね、寝た方がいいと思うんですけど。
なるほどね。そうか。いや。
あとラジオは常につけっぱなし。
だって高野さんの場合ラジオは別でしょ。
でも、ね、東京の JF だったりするんでどうしようもないんですけど。
なるほどね。
あれ緊急地震速報は全国1位、1位だっけ？
一 一律だと思うんですけど。
だっけ。例えば、
どこですかね、
どこでも
地域ごとかもしれないですね、流れるのは、うん。よっぽど大きくない限り。
そう、うん。まあ、例えば、関東にいながら、
うん、関西にね。
関西の、
でもやっぱ大きいのが、
あれが地震速報来たらびっくりしちゃいますよね。
でも、大きいのだったら多分そういうことあると思うんですよ。
う
ん。うん、
去年、でも、去年だったかな、あの、はい、あそこの、福島じゃなくて、あれはどこだっけ、岩手だっけ、はい、うん、岩手の方の地震の時は、緊急地震速報になりましたよね。あの、僕テレビ見ててびっくりしたもん。
あ、そう。
わ、緊急地震速報だ、これ本物だと思って。
そうそうそう。
出
ますよね、あれね。
うん。
そうか。テレビのラジオも聞かないからな。
そっか。で、出てから、うん、いや、どうしようとか、やっぱり、一瞬、うん、こう、
なりますね。
どうしたらいいか分かんなかったですけど、きっと嘘だろうとか、そういう感じになるんですよ。
うん、
でも、とりあえず、地震速報来たよって、家族に叫んで、
うん、
とりあえず、そっから、家具のない部屋にいました。
そうですね。
でやっぱりそうし、まあ、だいぶ震源地から離れてるから、
うんうん、
いや、しばらくして、ぐわぐわぐわって感じで、
やっぱりね、
来た来たって感
じ、うん、それはじゃあ移動できたんですか？
ね、移動できましたね。多分、結構、15秒とか20秒とかは後だったような気がするんで、まあでもあれ震源地に近いとダメなんですよね。
そうだよね。
らしいですね、
うん。
開発はしてるようですけど。
そう、どっかは、その時はね、だから、もう揺れが来ちゃってから、
うん、
警報が出たところもあったし。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。
でもこれからはね、携帯各社が、もう、全部やるみたいですからね、あれをね。
そうなんだ。
iPhone でも受信するのかしら。
そこが来てくれるとあれかな。
ね、
テレビラジオはな。
ねえ、まあでもこの間のね、大きな地震でも、
うん、
携帯に来たよっていう話よく聞きますよね。
あ、本当ですか。
うん。
携
帯に来てって。うん。
あ、まあ僕もウェザーなんだっけ、ウェザーニュースだ。
ウェザーニュース。はい。
ウェザーニュースだったかな、忘れたんですけど、はい、なんかのそサイトは登録してあって地震速報は来るんですけど、
うん、
ただ起きてから来るからね、
うん、
地震ありました。
そう
だから自分のとこと関係ないところで地震が多いと電話代っていうかメール代がすごいんですよ。
そうか、
なるほどね。
まあ、でもまあそういう余地という余地でもないけど、まあ多かったら気をつけようとかそういう、
うんうん
うん、ふうには思うようにしてるんだけど。
おお、なるほどね。そうか。いや、僕聞いてもポッドキャストだからね。地震があった何日か後とかそんなレベルだ。
そうですか。ああそう。
そうか。それは携帯で。
は
い、予報が、
うんうん、流れるようになってるはずなんですけどね。
そうなんだ、
うん、
それちゃんと見とこうかな。それがあれば、うん、携帯はだいたい身近に置いてあるので、
うん、そうですね。だまあ緊急地震速報も何度かそういう来たのにあんまり大きくなかったとかを繰り返してれば、
うんうん、
本当のいざっていう時に、
うん、
とりあえずの行動はできるようになってくるから、
うん、
やっぱり役立つじゃないですかね。
ああ、なるほどね、うん、そっか。じゃあちょっとそこら辺携帯各社のちょっと調べて、
うん、
受信できるようにしたのかな。
ですね、
ですね。
私関東に住んでる時は人よりなんか地震をよく、はい、受信してたんですけど、
受信して
た。どっちが先で P 波と S 波ってどっちが先でした？ P 波でしたよね。
P が先です。
なんかどうも P 波の段階では んなんか反応してたらしくって、
へ、
来たって私思ったら、
うん、
3、4、5が来るっていう感じで、うん、かなりこうナマズ的な活動
すごいね。
うん。
そっか。
そうだから家の中でもキャっていうのは私が一番早いし。
へえ。
うん。でもこっち来てからはね、もう自信がないっていうのもあるんですけど。
うん。
うん、ちょっと活躍してないですね。
あ、そうなんだ。
いや、そ
う。まあ何かしたことはないけどね、
ちょっと不気味でもあるんですけど、一応大昔にはあったらしいんですけどね、ちょっとあまりにもないんで、ちょっと不安なことは不安だったりしますけど、
でも関西の人ってもともとあんまり自信がないから、関東とかで地震来るとびっくりするっていう、ね、
でもあのだからか、阪神大震災以前はもう地震が嫌だったら関西に住めっていう風にね言われてたさ、うん、私もだから関西からね関東に行って本当多いんでびっくりしたし、4なんて普通だったから、
うん、
それがねびっくりしちゃって、
うん、
うん、
なるほどね、そうか、まあそういうことで、まあハードディスクがぶっ飛んじゃったとかそういうのだったら後でもなんとかなると思うんですが、災害に関しては、やっぱり備えは重要になってくるんじゃないかと思いますので、ぜひねこの体験できるような機会があったらちょっと小馬鹿にせずに、一回、まあ大した時間を取られるわけじゃないので、ちょっと試してみていただければと。
段取り知ってればね動ける人になれるんでね、多分ね、
と思いますので、ぜひ、参加してみていただければと思います。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、実は台風が来ると地震も起きるっていう学説があるんで、これからも怖い、はい、と思っている。まあでもなんか台風来るたびに来たら嫌だなと思いつつも、なんかその学説が本当かどうか知りたいっていう、そういう野獣は根性もあるすのと、
はい、はい、今年は夏も冷たかったし、もしかして冬もって早くも雪の心配を始めようチラッとしました。高野でした、
はい、
ではまた来週、
はい。